はい、こんばんはです。来ました。はい、今日は、適当に陸受けたものを読んでいくと、いう形でやりたいと思っております。で、ジーダレスミ641で、おっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないですか、こんばんはです。今日は最初からチケるんで嬉しいですわと、あざっす。で、642、おっちゃんと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、あざっす。はい、というわけで、今日はレスが2つでございます。で、オートストップ。ですね、なんか、陸のやつがダラーっと貼られましてですね、それをやろうということでございます。あとは何も決めておりません。で、一番初めがっていうかね、なんかね、未読ということらしいんですけども、当然ですね、まだ自分が読んだものをまとめてるっていうのは、中途半端な状態ですから、もちろん全部やるっていうのは大変なんで、なので、まあ、その状況で、まあ、確認したところ未読らしいんですけども、なんとなく題名から俺やったんじゃねみたいなのが何個かあるんですけど、まあ、知りませんもう、なんかやった気がする、匂いがプンプンする題名とかあるんですけど、もしかしたら中身が違うかもしれないんで、そこはですね知りません。もうやるしかないということで、やりたいと思います。で、ジータちょっとレスが増えたので読みます。643、おっちゃんと、久々に生で聞ける幸せと、まあ大したことじゃないんですけども、あざっす。で、644、パパこんばんはと、まあパパじゃないんですけどこんばんはです。今日は最初から聞けるんで嬉しいですと、あざっす。で、645、勇さんこんばんはと、まあ名前間違えてますけど、あざっす。さあ行きましょうで、なんだ、何からやるんだ、俺と、ビルのメンテナンスっていう題名の話からです。いきます。俺メンテナンス会社に勤めてる。客先の施設に常駐管理したり、不具合があると休校するなど、いろいろなパターンがある。自分は巡回点検担当だが、夏休み期間中は普段受け持たない設備を交代で点検する。都内のあるビルでの話。自分の受け持ち外のビルでメンテ作業を行うので、手順書を持って現地へ。最地下に行くには階段かエレベーターで地下雲階まで降り、そこから階段で降りる。手順通り受付でセキュリティカードをもらってエレベーターにかざしてエレベーターの最地下へ。そして階段を降りビルの最地下へ。薄暗いフロアで配電盤を探し、フロア全体の明かりをつける。パッと明るくなり、作業には何の問題もない。早速手順にのっとり所定のチェックを行い記録する。気になる点といえば、ビル全体の大きさや構造から考えてもオーバースペックの設備があり、消費電力も半端ない。何なんだろうと思いながらも、いろいろな客先があるし、大きい実験装置でも動かしてるのだろうと考えて作業終了。作業終了チェックしながらふと見ると、ハーフサイズのエレベーターらしき扉が。あれ、最地下行きエレベーターはなくて階段だけだったが、荷物用かな。何の気なしに扉に近寄り、セキュリティカードをかざすとスッと開いた扉。中は荷物用ではなく明らかに人用。 覗き込んでみると階数表示は地上からいくつか飛ばして地下数階プラス自分のフロア、さらに下に雲海。乗り込んでみたい衝動に駆られたが契約違反にもなりかねないのでやめておいた。フロアの内線電話で管理室に電話し、警備員に案内され地上フロアへ。警備員、問題ありませんでした？
俺、
そうですね、全部規定値ですし、休止機器もテスト運転したところ問題なしです。
警備員、
じゃあ受け取りにサインします。
俺、
そういえばエレベーターのこと聞いてみようか。
警備員、
はい。
俺、
いや契約もあるしやめとこう。
あ、勘違いです、すみません。
警備員、
そういえば先週まで担当されてた方亡くなったそうですね。
俺、
は、あ、そうなんですか。
K さんは今週頭から夏休みで来週出勤のはずだが。
警備員、
あれ、私そう聞きましたけど間違いですかね。
俺、
いや私が聞いてないだけかもしれません。
警備員、
そうですか、私も聞き間違いですかね。
はははは。
俺、では失礼します。休んだだけでなんだか妙な話になってるなと思いながらサービスカーで事務所へ帰ると、 K さん昨日自宅で心不全になって亡くなったそうだと。健康診断も問題ないし、社内のサッカー部でレギュラーやって病気なんかに縁のない彼が。そして K さんの死亡は一切広報されることなく処理され、自宅のマンションも早々に売り払われた様子。家族も田舎に帰ったらしいが、 K さんの友人によると家族とも音信不通らしい。それから1週間の間にこの時期には珍しく課長会員の入れ替えが、そしてコンプライアンス教育と称して契約内の仕事をきっちりやれ、客先指定外地域には立ち入るなといったことを厳しく教育された。最初は俺がエレベーター覗いたのがバレたかと思ったが、特に注意もなくほっとした。今では俺が K さんの後を引き継いで業務を行っているが、1週間後例のビルで点検し受け取りにサインするとき、警備員がボソッと、やはり K さん亡くなられたようですね、真面目な方だったのに残念です。なぜ彼が K さんの死を知ったのかが未だにわからない。以上、ビルのメンテナンスっていう題目の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、646番、こんばんは、初めて聞きますと。初聞き、来たよ、初聞きが。またアザスで647、本を読むとイサムッシュボイスで脳内再生されるようになりました。初聞きなのにおかしいなと。まあありがたい話なんですけど、まあいろんなものが汚染されてくるかもしれないんで気をつけてください。はい、で次懺悔っていう題名の話です。いきます。ごめん、これは俺の懺悔でもある。文才はないので読みづらいと思う、すまない。かなり前のことだ。高校時代の仲が良かった友に偶然再会した。懐かしくて飲みに行くことになった。その時は俺も友もフリーターでその日暮らしの状態
でもトムのバイトはテレビ局の関係だったんだ。芸能人の〇〇を見たとか自慢していた。住んでるところが割と近かったのでちょくちょく遊ぶようになった。ある日トムが興奮した感じで変なものを持ってきたんだ。ビデオテープと汚い書類だった。ラベルには心霊廃墟に挑むみたいなことがマジックで書かれてた。その上から赤マジックで大きく×が書いてあった。書類を見て分かったのは番組の台本だってこと。日付はかなり昔、心霊ブームだった頃。トムは保管庫の処分品の中から見つけてきたと言った。局の改装があってゴミ運び中に見つけたと。ビデオは普通のデッキじゃ再生できなかった。マニアな知り合いのところに行って再生したが、中身は消されてからだった。ちょうど今頃ゴールデンウィーク明けで道も空いているから探検行こうと友が言い出した。俺は当時心霊を全く否定していた。だから楽しそうだと思ってしまったんだ。行くことになったんだ。友が先輩から金払って 4WD 借りてきた。それでガラガラの高速乗って台本に書いてあるところに向かったんだ。俺たちが興味を持ったのは書かれていた場所が意外なところだったから。普通人が死んだ滝とか自殺者が多い橋とかだよね。国の施設だったんだ。試験場跡地。これしか書けない。すまない。トモは企画が中止してるし意外な場所だからマジなんじゃないかと興奮してた。場所はものすごい山の中でした。うっすらと車の轍が残っているのを頼りに藪の中を 4WD で進んでいった。かなり危ない急勾配を登っていった。ほとんど崖だった。今思うとテレビ局が通るために切り開いた道だったと思う。正面にでかいゲートがあって封鎖されていたから。さすがにもう進めないと思った頃に急に開けた場所に出た。すごいでかい建物だった。人の気配は感じなかったけど廃墟っぽくなかった。窓とか割られていないし、よくあるいたずら書きなんかが一切なかった。むしろ綺麗な感じだった。未使用みたいな。トムは急に興奮が冷めたようだった。鳥の声とか聞こえなくなったよとか言って怯えていた。確かにすごいくらい静かだった。風の音さえなかったと思う。この時はもう夕方で建物が茜色になってた。俺は本当に信じてなかった。バカだった。トムはかなり嫌がってた。やめようと言い出した。俺はお前が誘ったんだろうと言って友を連れて中に入った。俺は本当に無知だった。正面の大きなガラスドア片方が外れていた。中は新築同様だった。すごく異様だった。なんで廃墟なんだと思った。すぐにでも利用できそうな状態だった。綺麗な廃墟だなと友に言ったが上の空だった。トムは帰りたいと言い出した。まだ入り口からすぐの通路だった。俺は2階も見てみようと言った。トムは行きたくないと言った。俺はトムを行く地なしだと言って2階へ登った。2階に登ると長い通路が待っていた。突き当たりまでずっと窓が続く学校の廊下のような感じ。その途中にソファーの置いてある喫煙場所みたいなところがあった。そして床にカメラが転がっていた。撮影用だと思う。大きいカメラ。なんか壊れていて埃をかぶってた。俺は急に怖くなったんだ。ここで何かが起こったんだと思った。そしたら1階から友の声が聞こえてきた。 叫んでる感じじゃなく一定の声で、あーと言ってる。急いで降りたら通路の入り口から反対の突き当たりにいた。本当に怖かった。トモは突き当たりの壁に大の字になってぴったりくっついていた。壁に向かって。俺は近づいて声をかけたが、あーと言ったまま壁に向いたままだった。肩をつかんだ瞬間、ギャハハハハと笑い始めた。壁に向いたままだ。俺はもうどうしようもなかった。怖くて恐ろしくて逃げ出した。止めてあった車まで戻ったが、鍵は友が持っていた。俺は戻りたくなかったけど、どうしようもなかった。建物に戻ろうとしたら、友が窓からこっちを見ていた。笑っていた。口が裂けるんじゃないかと思うぐらいの勢いで笑っていた。俺は友のいたずらに騙されたのかと思ったが違った。よく見ると泣きながら笑っていた。窓にべったりとくっついてすごい笑っていた。夕日が窓からずれて反射がなくなり中が見えた。友の周りに1階の通路を全部埋め尽くすように人がいた。よくは見えなかったが、人の形をしていた何かが友に押し寄せるように満員電車みたいにひしめいていた。俺はもうその時半分発狂していたと思う。山を駆け下りて自力で町まで降りてきちゃったんだ。その時はもう夜で、俺はなんとか駅まで来れた。疲れたという感覚がなかった。少しでもあの場所から遠ざかりたかった。運よくタクシーが捕まり、住所だけ伝えて頭を抱えて震えてた。窓を見たら何かがいそうで怖かったんだ。家に着いたら布団に潜ったが、怖くなってコンビニに行って朝まで過ごした。朝になって落ち着いたら重大なことをしたと後悔した。友を置き去りにした。でも二度とあそこには行きたくない。バイトを無断で辞めてブラブラしていた。軽く不眠になってファミレスとかで夜を過ごしていた。しばらくして電話をしたら友は戻ってきていた。俺は何て言っていいかわからなかったが、友は何がと言っていた。自分がどうなっていたのか覚えていなかった。1ヶ月後にトムは死んだ。自殺か事故かは分からなかった。あそこに行ったせいだと思う。そして俺のせいだ。俺が逃げたせい。テレビ局もあれにあって取材を中止したんだと思う。あそこは人が入っていい場所じゃないんだ。ゴールデンウィークになるといつも思い出してしまう。悩みを人に聞いてもらうと楽になるというが、少し気持ちが楽になった気がする。ありがとう。以上、懺悔っていう題目の話でございました。で、次行く前にジータレス読み648。兄こんばんは、風呂入ってて出遅れたと。まあ兄じゃないんですけど、とりあえずこんばんはです、あざっす。で649、おさんこんばんちゃんですと。おさんでもないんですけど、 あざっすこんばんちゃんです、今宵も頑張りましょうと、まあ、適当にやります。で650、ホラーテラーなくなっちゃったんと。なんかいろいろ書いてありましたね、なんかここのレースでホラーテラーが閉鎖されてると。自分知りませんでしたけど、あそうなのっていう、かなりお世話になってたんですが、で次、橋に救うもの。俺これすげえやった感バリバリするんですけど、 これ俺やってないんですかね。橋に救うものってめちゃくちゃなんかこんなような題名の読んだ気がするんですけど。ビルのメンテナンスもそうかなと思ったら多分違う、なんかそういう系の話はなんか読んだ気がするけど、多分内容は違ったんじゃないかなと思うんですけど。とりあえずですね、橋に救うものはすげえやった感がありますが、わかんないんでやります。これ俺やったんじゃねえかなと思うんだけどな。めちゃくちゃやったんじゃないかと思うんですけどまあいいや、別の話かもしれん。やってみよう、橋に救うもの。ちょっと待てよ、俺そういう題名ので保存してたりしない、大丈夫か。ちょっと待てよ、一回ちょっと確認。橋に救うもの、橋に救うもの、そんな遠くじゃなかったと思うけどな、仮にやってたとしても。怖ばな、ああもうわかんないな、はい、わかんないからいいや、やろう。橋に救うものっていう題名の話です。いきます。俺が川沿いの土手を夜中に散歩していた時のこと。真冬ということもあり、川の流れる音以外には何も聞こえない静けさの中で俺は考え事をしていた。突然前方から大きな水音がしたのでビクッとして立ち止まる。100メートルぐらい先にかかっている橋の下あたりだろうか。早歩きで土手を進み橋の近くまで来てみると、暗くうねる水面には月明かりに照らされてわずかに波紋が広がっている。川面から10メーターほど離れた土手からしばらく眺めていたが、他に何も音がしない。周囲には人はいないようだし、橋の上に街灯があるが、車も人影も見えない。何か落ちたのかと思ったが、結局魚だろうとそれ以上気にも留めなかった。だが翌々日の新聞に人体の一部発見の報道がされる。現場はあの橋から下流に数百メートルの場所で、学校帰りに見に行くと現場検証の最中だった。しばらくしてこの付近一帯に奇妙な噂が立ち始めた。相模川の高橋近くで黒装束が河原を徘徊しているというもの。俺はもともと都市伝説や噂話なんか信じていないが、何しろ地元ネタである上に近くを流れる川での噂だ。さすがに気にならないといえば嘘になってしまう。興味は出たが、なぜか夜の散歩をする気にはなれなかった。その噂には続きがあったからだ。その黒装束は人を見つけると追いかけてきて体の一部をもぎ取っていく。学校で俺を捕まえて真剣な顔をしてそんな話をする旧友に少しうんざりしながら相槌を打っていた。見つかったのが体の一部らしいからそれを求めてということなんだろう。殺人未遂か傷害で警察沙汰になっているだろうが、俺はそう思ったが、めんどくさくて突っ込む気もなかった。何しろ暇な田舎での出来事だ。話している本人も信じているかどうか疑わしい。だが旧友の興奮とは裏腹に事件はあっけない終わり方をする。さらに下流でバラバラの遺体が発見されたからだ。少なくとも黒装束なんてものは実在しないということだ。 そういうわけで被害者の発見で殺人の方向で警察は動くようだし、怪しい噂は単なる噂として都市伝説になるか、それとも消えてなくなるかに違いなかった。この一帯を騒がした黒装束の噂はこうして終わったわけだ。俺は数日後、友人に誘われて土手を歩いている。全くくだらないことだが、黒装束がまだいるというのだ。そんなものはいないということを証明しないとずっとうるさそうだったので、やむなく散歩に付き合うというのなら一緒に移動してやると言ったのだ。絶えもないことを話しながらあの橋の近くまで来ると、わずかに人の声が聞こえてくる。一瞬ドキッとしたが、月明かりのもとに見えるのは人間だった。脅かしやがる。俺は内心の動揺を悟られないように友人に、よく見ろよ、肝試しにでも来たんだろ、俺らと同じだと言って指を指そうとしたが、友人がそれを遮って震える指を向けたので、俺もその方向を見る。橋の裏側、ちょうど街灯と街灯の間あたりに黒いボロ切れみたいなものが視界に入った。何かが引っかかっていると思ったが、橋の裏側に張り付くようにして4本足を動かしているように見える。掴むところもなさそうなのに、ゆっくりであるが動いており、異様に長い紐のようなものが水面に向かって伸びたり縮んだりしている。俺は雲かカメレオンを連想した。その下には数人の人影が見える。そいつらに向かって紐が伸びるのが見えたとき、とっさに叫んだ。そこから離れろ。俺の声に反応したのは一番近くにいたやつだけで、残りはうさんくさげにこちらを一別しただけだった。しかしそのボロ切れはこちらに気がついたようだ。目玉のない黒い穴がこちらを見据えたと感じた。首をしゃげて黒い頭をこちらに向ける。月明かりのもとにその姿がさらされ、肝試しの連中は硬直したように動かなくなった。あの目だ。俺は膝が抜けて足が全く動かなくなってしまった。友人もガタガタ震えて俺にしがみつくから余計動けない。ボロ切れがゴキブリのように橋脚を降りてくる。四つん這いで音も聞こえないのにこっちに向かってくるのが分かった。俺は重心をずらし、わざと足を滑らせて友人ごと土手から民家のある方に転がり落ちた。そうする以外になかった。あのままでは確実に捕まる気がしたのだ。木々にぶつかりながら5メーターぐらい転がり落ちると民家の裏の勝手口にぶつかる。ついで明かりがつき、住人がびっくりしたようにこちらを見る。助かった。そう思って土手の方を見ると、やつがいた。真っ黒い眼下をこちらに向けて舌なめずりするように、ひもと思ったのは舌だった。こちらをねめつける。俺は意味不明の声を発しながら友人と共にこの家に転がり込む。当然警察を呼ばれた。俺と友人は誰かに追いかけられて逃げ込んだと言い訳した。あんな話など誰が信じてくれる。だが警察は思わぬことを言った。あれからあの辺りを調べると、橋の近くで二人の遺体の一部が発見されたと。また一人が近くの草むらで心神喪失状態で発見された。警察ではさすがに俺たちを犯人とは思っていないようだが、犯人の手がかりが欲しいということだ。夢だったという俺の望みはこの時絶たれた。あのボロ切れがやったんだ。幽霊なんて信じない俺でも、あの橋の近くには二度と近づくべきではないというのが理解できる。本当にそんな奴がいるのかどうかなんてもう一度試す気なんてなかった。一気に二人が死亡したことでこの橋には誰も近づかなくなった。肝試しをするにはあまりにもその記憶が新しすぎるのだろう。俺はその後この町を引っ越したが、今でもたまに友人と連絡を取ることがある。 あれから2年が経ち、あの辺りではあれ以降行方不明者は出ていないということだ。結局見間違いだったということなんだろうか。少なくとも俺と友人の間ではそれで決着していた。深夜ということもあり、仕事帰りの車を運転しながら荒川を渡っているとき、昔の記憶を思い出していた。空いた橋を走行中、対向車線からやってくる車の屋根に何気なく視線が行く。目が奪われ、思わずハンドル操作を誤りそうになった。一瞬目が合った。目玉のない黒い眼下と。思いっきりクラクションを鳴らしながらすれ違う。次の瞬間、橋の下の方から水音が聞こえる。俺は急ブレーキをかけて停車するが、車の外には出ることができなかった。あの車は俺が煽ったとでも思ったのか、うるさくクラクションを鳴らしながら走り去っていく。ガタガタと寒気が襲ってくるのを感じていた。あの目玉のない黒い穴のような眼下。俺たちが見たのはまさにあれだった。鮮明に記憶が蘇ってくる。同時に聞こえるはずのないカサカサというような音を感じた気がする。俺は無我夢中でアクセルを踏み込むと車を発進させる。一刻も早くこの場を離れたかった。直線であることと深夜であるという条件がなければ、俺はきっと事故っていただろう。ネズミ捕りの警察が目の前に現れるまで、俺はずっと闇の世界で追いかけられている気がしていた。赤色灯を見て不覚にも涙が出る。警官にかなり怒られたが、それでもよかった。その後、俺はあの橋には行っていない。深夜に橋を通る気はしないし、友人にもあの橋を通るなと言っておいた。もちろん深夜に橋に近づくなと。あの奇妙なボロ切れは今もあの橋の下に救っているのだろうか。それとも誰かの車の上に乗って移動してしまったのだろうか。俺はもう二度と夜の川沿いの散歩はできそうもなかった。以上、橋に救うものっていう題名の話でございました。で、ジータリス読み、651、めちゃくちゃ聞いた気がする気もするんですが、うむと。はい、なんか自分もすげえこれ読んだんじゃねっていう気がするんだけど、これ読んだでしょ、多分読んだと多分読んだだろう、これは。別の題名なのかな。でも橋がうんぬんかんぬんっていう題名だから、ちょっと覚えてねえわ。いつでもそんな前じゃなかったと思うんだけどな、多分。で、652、ズザザ、今来たと。アザス。で、653、黒装束の話はゆっくりが階段を読むラジオ、テスト後で同じ話読んでたよと。うん。てか、そんなこと言ったら、この人もこれ読んでた、あの人もこれ読んでたっていう話になるから、まあ、それは別に、はい、うん。自分が読んだかどうかだけの話なんで。で、654、大井さんって読んでなかった。たんですね、自分が昔陸したようなしようと思って忘れてたのかもと。いや、それも知りませんよ。もしかしたら読んでるのかもしれません。それは分かりません。はい。で、次、いわくつきの盗品っていう題名の話。 確か今から5年前の夏休み、俺が中学生の頃、実家のすぐ近くにあるお寺で盗難事件が発生した。お寺の2つある宝物庫のうちの1つの中身が盗難にあったらしい。それだけならただの盗難事件なのだが、何か様子がおかしかった。うちは代々そこの団家を務めているのだが、家も含め団家、団家や周辺の家の人たちが事件の翌日に集められ、大人たちで何事か話し合っているようだった。当時俺はガキだったので、いろいろ大変なんだなとしか思わなかったが、その時はあまり気にしていなかった。数日後、俺や同い年のいとこやその他数人の友達がお寺の裏山でエアガンでサバイバルゲームというかごっこだなをしていると、和尚さんが俺たちのところへやってきて、俺といとこちょっと来なさい、話があるからと呼ばれた。俺たちはお寺の裏山で大騒ぎしていたのを叱られるのだと思い、ビクビクしながら和尚さんについていくと、和尚さんはお寺の本堂に俺たちを入れて、ひとまず座りなさいと俺たちに即した、促した。和尚さんは本当に神妙な顔つきで、俺といとこはこりゃまずいなと縮こまっていると、予想とは裏腹に説教ではなく別の話をし始めた。和尚さんの話はにわかには信じられず、何か荒唐無稽な話に聞こえたが、とにかく真剣な顔つきで話していたのを覚えている。その話というのは、和尚さんが言うには、二つある宝物庫のうち一つは確かにお寺に伝わる経典や仏像など価値のあるものを収めているのだが、もう一つの宝物庫は宝物庫とは名前だけで別のものを保管しているらしい。その別のものとは何かというと、元来お寺や神社には不吉なものや呪物などをお祓いしてほしい、あるいは引き取ってほしいと頼み込んでくる人が結構どこでもいるとか。しかし普通は気のせいや偶然が重なっただけのものが多く、基本的にそういうものの受け取りは拒否するか気休め程度に祈祷をして本人に納得してもらう方法をとっているのだが、どうしてもと押し付けられてしまう場合や、まれに本当に危険なものが持ち込まれるため、その場合は仕方なく引き受けるらしく、その倉庫には、そういったいわく付きの品々が収められていたとか。これらいわく付きの品物の数々を時間をかけてお払いするために倉庫は存在していたわけだった。ただし、そうやってお寺に持ち込まれたものは金銭的な価値があるようなものではなく、ただ単に霊的あるいはたたりとして危険なだけのものなため、普通は盗まれることなんてことはない。しかし今回そういういわく付きのものが盗まれてしまった。盗まれたのは2つらしいが、そのうち1つが俺の一族にゆかりのある品物らしく、その話をしておきたいと呼んだという。今回盗難事件にあったのは、要するにいわく付きの品物がある倉庫の方だった。泥棒は警備の厳重な方に価値があるものがあると考えたのだろう。いわく付きの方の宝物庫は外に出してはいけないものがいくつもあったので、本来の宝物庫よりもずっと施錠などが厳重だった。盗まれたいわく付きの品物2つの説明をすると、一つは一振りの日本刀、もう一つは金でできた仏像らしい。俺はなるほど、売れば高そうだなと思った。刀の方は俺の一族とは無縁なため、説明は大雑把にするだけにするが、これは和尚さんの先代が住職を務めていた頃、男の人がとにかくこれを引き取ってくれと持ち込んだもので、当時の住職は許可がないと犯罪になってしまうからと断ったが、無理に押し付けられるような形でその男の人は置いていってしまったのだという。その刀は和尚さん曰く、専門家でないから価値はわからないが相当に古いもので、なぜか銘の部分が削り取られていたらしい。 ちなみにこの刀は所持していると自分が人を切り殺す夢を何度も見てしまうというもので、持ち込んだ男の人はそのうち自分が人殺しをしてしまうのではないかと不安になり持ち込んだとか。ちなみに住職はその話を信じていなかったが、引き取ったその日から本当に自分が刀で人を切り殺す夢を何度も見るようになってしまい、これは大事だと曰く付きの方へ保管したとか。銃刀法関連は当時の住職が警察と話し合って、詳しくは知らないがどうにかなって今までお寺に保管されていたらしい。そしてもう一つの金でできた仏像、これが俺の一族に関するものだった、関係するものだった。ちなみに仏像と呼んでいるが、実際は和尚さんが言うには、今までこんな形の仏像は見たことがなく、便宜上形が似ているためそう呼ばれていただけのもので、厳密には仏像ではない。この仏像という像は今から150年近く前、俺のご先祖様が地元で起きた大洪水の翌日、土石流の片付け中に泥と瓦礫の山の中から見つけた品物で、金でできていることや見た目が仏像に似ていることから、何かありがたいものであろうということで持ち帰り、そのまま家の仏間に飾っていた。和尚さんが言うには、洪水で山の上の方から流れてきたのではないかとのことだった。ただし俺の地域はもともと山深い場所で、俺の住んでいた地域より上に村などはない。その像を持ち帰ってから数日後、あちこちで異変が起き始めた。はじめは家で飼っている猫や家畜が謎の病気で死に始め、それはご先祖様の家だけでなく周辺の家々でも起き始めた。さらにしばらくすると子沢山だったご先祖様の家の子供が次々と死に始め、10人いた子供がたった半年の間に3人にまで減ってしまった。当初疫病かと思われ、村で様々な対策がされたらしいが、何一つ効果がなく、ご先祖様の家以外の子供が死に始めた頃、その金の像にある異変が起きていることに気がついた。その金の像にある異変が起きていることに気がついた拾ってきた当初、その像は無表情に近い顔をしていて、感情を読み取れるようなものは何もなかったが、ふとご先祖様が像を見てみると、明らかにニヤニヤという感じの笑い顔に表情が変わっていたとか。さらに不気味なことに、像の足元あたりから上の方へ、まるで血管のような赤い線がいくつも伸び始めてきていた。当初は気のせいだと見なかったことにしていたご先祖様だが、その血管のようなものが人が死ぬたびにどんどん上の方へ広がっていくのを見て、これはもう手に負えないと当時のお寺の住職に持ち込んだらしい。金でできていたので手放すのが惜しかったというのもあるだろう。当時の住職は像の噂は聞いていたが、一度も見たことはなく、その日初めて像を見たらしいが、一目見てこれは危険なものだと感づいたらしい。像が何のために作られ、どうやってこの村へやってきたかはわからない。しかし相当に危険な呪物であることは間違いがなく、このまま放置しておけば村が全滅しかねないほど危険だったため、当時の住職はすぐにお祓いの祈祷を始めた。しかし祈祷を始めてから数時間後、その住職は両目両耳から血を流して、恐怖に歪んだ表情のまま死んでいるのが本堂で発見された。死因は不明。ただし像が何らかの形で関係しているのは間違いなかった。なぜなら祈祷をする前には腰のあたりまでしかなかった血管のような模様が一気に首のあたりにまで達していたから。それを見た村人たちは、これはもう手に負えないと像をどこかに捨てる計画を立てていたらしいが、次に本山からやってきた住職が、一度にお祓いをするのはおそらく危険すぎて無理だろう、お寺で災いが外に漏れぬよう保管をして何代もかけてゆっくり汚れを浄化するしかない、捨てて解決できるようなものではないと村人たちを説得し、現在まで少しずつ祈祷で呪いを払いながらお寺で厳重に保管されてきていた。 長くなってしまったが、ここまでが和尚さんが俺たちに話した盗品に関する曰くの話。和尚さんは続けてこんな話をし始めた。ここ数年、当時で数年なので今からだと10年ほど前、お寺や神社の宝物庫への窃盗事件が増えており、どうも大半が外国人の窃盗団によるものらしい。ここで問題となるのが、最初に書いた通り問題のある品物を便宜上宝物庫と呼ばれている場所に保管しているお寺や神社はここ以外にも多数あり、そういった品物がやはりあちこちで盗まれているとか。当時から少し2ちゃんをやっていた俺はコピペなどで情報を得ていたため、ああかの国の窃盗団だなとすぐに分かり、和尚さんに聞いてみたが、曖昧な返事しかしてくれなかった。その代わり別の話をしてくれた。仮にの話として、もし一連の寺社への窃盗事件がかの国の窃盗団によるものだとすると、曰く付きの品物が次々とかの国へ何の保護措置もしないまま送られ続けていることになる。これは非常に危険な行為で、一つの国に何の措置もしないまま無秩序に曰く付きの品物が集められたら、一体何が起きるのか想像もできない。普通そんな何の利益にもならないバカなことをする人はいないだろうと和尚さんは言っていた。おかしな話だが、呪いの類にも人間関係のような相性があって、人で例えるなら意気投合するものもあれば、性質が太刀が合わずに反目し合うものもあるらしい。そういったものが何の規則性もなく制限なく集められていっているとしたら、おそらくとんでもないことになる。何が起きるのかはわからないが、とも。そこで俺はこう和尚さんに言ってみた。でも外国に持ち出されたなら俺たちは安心じゃん。その国に行かなければ害もないでしょ、と。しかし和尚さんは、そうではない、仮に行かなくとも、これだけ大きく無秩序や呪物の集合の場合、ゆかりを持っただけでも危ない。ゆかり、縁が軽い場合や一時的なものだったとしても、一体どういう影響があるのか全く予想もできない。もしお前たちが縁を持ちそうになったのなら、何があってもそこから逃げろと言われた。これが当時俺が聞かされた話のすべて。ぶっちゃけて言うと、俺はこの話を信じていなかった。だから最近までほぼ完全に忘れていたのだが、そこで最初に話したあるコピペが関係してくる。そのコピペを見て、もしかしてこれがその影響かと直感的に感じたから。以下がそのコピペ。新種の精神障害、危険水準、2004年。前頭葉が破壊されている韓国人激増。過病、破病と同根かもしれないが、これは脳損壊である。症状は前頭葉の損壊、最も高度な部位、創造的な文化が皆無なのにも理由があったわけ。1997年から2004年で子供の発病率が100倍に急増。遺伝子的欠陥なので指数関数的に蔓延する。現在2008年には1997年の数千倍の発病率になっていても不思議じゃない。現在でも国民的な病だが、子供の発病が21世紀に入って急増したということで、彼らが成人を迎える10年後あたりからは民族としてのさらなる壊滅的様相が想定される。これはもうセルフホロコーストになるかも。時期的にも窃盗団が日本に来始めた頃と合致する。俺は絶対にかの国との縁を持たないようにしようと思った。無知というのは本当に恐ろしい。以上、曰く付きの盗品という名前の話でございました。で、ちょっと休憩取らせてください。すいません、ちょっと音上げますね。ごめんなさいね。
はい、すいません。戻ってきました。はい、ちょっと突発的にいろいろありまして、だから最後の方ちょっと急ぎで読んでましたけど、はい、すいません、ちょっと急ぎ目に読んじゃいました。んで、ジダレス読み、655、あれこれ読んだんじゃね、これ前、これって前やったよねって、おっちゃんががんじがらめじゃねえかと。もうわかんねえ、俺もわからんって。でも確実というかほぼこれ読んだんじゃねえっていうのはすげえ強え、うん。でそしたら、657番、違う、656、まず出遅れた、今から聞かせていただきます、アザス。で657、橋に救う者つのは2011年12月4日の噂の黒装束と同じ話だそうです。で659番さんも橋に救う者検索してみたら噂の黒装束って題名で同じ話がありましたと。出たよ。でも読んだ気がしたもん、読んだ時、うん、ボロ切れって俺最初読めなかった気がするから。ああ。フリーの話は題名や内容が改変されたものが結構あるので難しいですね、と。ああ。たまらんね。これきついね。これどうやって追っかける、これ。あれか、最初の、その、冒頭の文章は同じだろうから、その辺で追っかけたりするのかな、もし、探すとしたら。たまらんの。で、658、あ、この話、口頭向けだと思うだろうけど、本当にググれば、某国の異常な割合での疾患の記事が載っているんです。私もびっくりしましたが、と。へぇー。で、659は読んだんで、なるほど、前頭葉がイカれてないと、あんなくねくねダンスを自慢げに、腰をつべで披露するわけないもんな、と。まあ、それ知らんけど。で661、呪いやたたり系の話はどうしてもトリック、仲間由紀恵のドラマのやつが思い浮かんでしまう世代だからかなと。トリックね、大好きでしたけど自分も。で662、えにしじゃないかなと。その言葉出なかったわ。えにしか言わねえもんな。縁とゆかりぐらいしか言わないじゃないの。ああ全然出てきませんでした。まあ確かに絵にしありますね、書いといてほしい。で663、あらおっちゃんはお花摘みに出かけたのかしらと。まあいろいろです、すいません。で664、縁は縁ともゆかりとも絵にしとも言いますねと、うん、何が正解なんだよ、わからん。ああで665、よく覚えてるなと、うん、でもググったらそう出たから、噂の黒装束なら呼んだんじゃねってことで探してくれたってことなんですかね、確かに噂の黒装束的な名前の話っていうのもなんか聞いた気がするわ、聞いたっていうか読んだ気がする。で666、ダミアンで、おっちゃんさんこんばんは、初書き子ですと。まあおっちゃんさんじゃないんですけど、あざっす。最後の方しか聞けなかったけど、今の話アーカイブ適当に聞いてたら聞いた覚えがありますと。あれ、マジで俺これも読んだ。うそ、それは覚えてないんだが。で667、一般的に円でも構わないですよ、呪術系の場合。呪術だと円でいいらしいですよ、うん、自分ゆかりって呼んでた気がしますけど、それダメじゃねえか。で次なんだっけ、次結構長えな、神の戦い、神の戦いなんていうのは読んだんですかね、もうダメですね。まあいいや、やりましょう。神の戦いって題名の話です。
は青森に住んでるんだけど、地元に住んでる人は知ってると思うけど、青森って神様っつうか霊能力者みたいな人かなり多いよな。俺は黒石市なんだが、前に親父の火葬で火葬場に親族一同集まったことがある。当然坊さんも来るわけ。そんででかい待合室の隅の喫煙所でタバコ吸ってたら、坊さんも一服しに来たんだよ。そんで結構坊さんの話って面白いんだよな。その坊さんは職業として僧侶をやってるんだけど、その道に入ったのはやっぱ霊能力みたいなのがちらっとあって、昔から自分は坊主やるんだろうなって思ってたとか、意外と儲かるからいい車買ったとか。その中で興味深かったのは、青森ってリアルに霊界に一番近い土地なんだと。そんで恐山が人間の世界の極地っつうか、ある意味端っこだそうだ。そんで北海道ってのは神様の土地なんだって。原住民のアイヌは文字通り神の民。そんで今の世界は陸道でいう修羅道になっているけど、幸いまだ日本に地獄ってのはできたことはないらしい。そんで神が負けると地獄になるんだけど、修羅道ってのはまさに神と魔物が戦争している状態なんだって。魔物は人間から恐怖を取り去ってしまって、神を恐れなくなって神を殺そうとしたり、やってはいけない罪、内容は詳しく知らないをやってしまう。そんで過去にあったアイヌ民族迫害やなんかは、まさに魔物に取り憑かれた人間の行為そのものらしい。その神が負けないように神を手助けするのが神道で、魔物に負けない人間を作るのが仏教の教え。問題はこの続きの話で、神が負けて地獄になったらどうなるかって聞いてみたんだ。そしたらすでに一回負けてるって言うんだよ。おかしな話だよな、日本に地獄まだないのに。そんでそこ聞いたら、日本じゃなく遠い国で負けた。そこはもう地獄になってて、神も魔物もいなくなってるっていうのさ。じゃあそれどこって聞いたら、さらっとイスラエルって言った。バリ仏教の坊さんがだよ。そんで神様は仕方なく中国大陸道って日本まで逃げ込んで、中国大陸通って日本まで逃げ込んで、日本人とは別のアイヌの民としてなんとか形勢を立て直そうと奮闘しているらしい。以前は規律を教えるばかりで魔物に対処する術を持たなかった人間をなんとかするためにシルクロードを通る中で、インドの仏教や道教を作り出して日本で一応の完成を迎えたらしいんだけど、それでもまだ魔物ってのがしつこすぎてやられそうなんだってさ。だから霊界に一番近い青森でいっぱい霊能力者作って何とか対抗しようと頑張ってるんだそうだ。ちなみに神が魔物に打ち勝つには人間がその存在を知ればいいだけなんだって。別に祈るとかわけわからん高い壺買うとか不要。ただなんとなくでいいから神様いるよって思っていれば OK。 それをいろんな人に伝えるのが霊能力者の役割で、そういう人は神も魔物も見えちゃうし、魔物からしたら敵なので大変らしい。というか、俺の知り合いにも一人、マジモンで見えるどころか軽く悟ったやついるから思わず納得してしまった。おまけに似たようなことも言うし、そいつも神様はちゃんといて俺たちを見てくれてるとか言うし、その割に変なのに疲れてて大変だった。俺はそいつと一緒にいる時は変なものたっぷり見たし、幸い俺は遭遇しなかったけど、魔物にも疲れてるって言ってたし、ほとんどユダヤっぽい話だけど、その坊さんはマジって言ってた。あと北海道は神様の土地っていうけど、物理的にはただの土地なんで青森が一番らしい。エルサレムも国家としてのイスラエルじゃなく、約束の土地って意味のイスラエル。中東近辺はもう神様の手から離れてるから人間が何とかするしかないって。そのうち中東から大なり小なり最後の戦争は必ず起きるとも言ってた。その時まで日本を守るのが今の神様が考えてることだとさ。以上、なんか怖くもないしつまらん話だけど、一応書いとく。というか、今まで書こうかかなり迷ってたんだけどね。これ創作でも何でもなく、本気で坊さんが言ってた話。知り合いの霊能力者も数年前からコンタクト取れなくなってる。そいつが言うには、今のところ人間は覚悟が足らないってさ。あと、神様はピンチであるけど負けることはないだろうとも言ってた。完全に魔物の意志の人間もすでにたくさんいるけど、そいつらは神様じゃなく人間によって駆逐されると思うとも。 知り合いにガチの霊能力者いるならこれと同じこと聞いてみてほしい。似たようなこと言うかもしれない。または自分がガチだっていう人も意見聞かせてほしい。以上、神の戦いっていう題名の話でございました。で、ジータレス668。ユダヤの場合、ユダヤ教の神ヤハウェは居場所はありませんからね。というかユダヤ教って要は旧約聖書なんだけどね、と。 YHVH、この辺はよくわかりません。もう読んでてもはあ、ああそうっすかっていう。で、669、北海道は物理的にはただの土地って、青森も物理的にはただの土地じゃね、と。俺もそう思うが、うん。で、670、北海道は神の地だけれども桁外れな心霊スポットがあったりで面白いです。あ、そうなんだ。北海道は特にすごいんですかね。わかりませんが、その辺は。はい、で、次、大井さん。さあ、大井さん、ああ、俺呼んだんじゃねって書いてたのこれだっけ。まあいいや、大井さん行きましょう。大井さんってのが何者なのかわからんけど、俺の地元のコンビニバイトの間ではかなり有名。大井さんって名乗った客が来たら目を合わすなっていう先輩からの指示を受けてコンビニでバイトをしていた俺は、それを数日間は覚えていたものの忘れてしまっていた。3ヶ月ぐらい経って結構慣れてきた時に後輩が入ってきた。後輩に仕事を教えて結構楽できるようになった。その後輩と2人で夜勤に入った日に、バックで俺はタバコを吸いながら廃棄予定の弁当を食べてた。その時に防犯カメラの映像を見ると、3人の中学生ぐらいのガキが立ち読みしているのみで、後輩はレジの前で注意深くそいつらの動きを監視してた。万引きを防ぐために。俺も3つある切り替えボタンを操作しながら店内の様子を見てた。すると後輩がいきなりレジの前で誰もいないのにペコペコしてる。何をしてるのか不思議に思っていると、バックにいる店員を呼ぶブザーを押した。瞬時に俺は、あ、万引きしたなと察してバックから出ていくと、レジの前におじさんが立っていた。万引きの合図の後に来た客かなと軽く考えつつ、いらっしゃいませと大きな声で言うと、客がいきなり、こんにちは、大井さんですと言い出した。何言ってんだとは思うものの、後輩が手招きをしてくる。近くまで行くと、大井さん出ましたね、店長が言ってた人ですよ、目を合わすなってと言われて急に思い出した。幸い大井さんは俺が後輩に呼ばれるまで後ろを向いていたので顔は見なかったが、大井さんはマイルドセブンと、あとこのガムと唐揚げちょうだいと言ってきた。レジ打ちを後輩がしてる間に俺はタバコを取って唐揚げを取って袋詰めした。すると大井さんは、あとねどっかの命ちょうだいと冗談で言ってきた。怖っと思いつつ、申し訳ございません、当店では取り扱っておりませんと頭を下げて冗談を受け流すように言った。すると、あそこの3人のうちの1人でいいよ、命ちょうだいと言い出した。厨房3人は聞こえていないのか雑誌を読みながらガヤガヤしてた。俺と後輩はどうしていいのか分からずに、困ったなぁとお互いを見ながら、申し訳ございません、彼らは商品ではございませんので と言うと、大井さんは笑いながら、ははは、じゃあ全部もらおうと、と言って、お金と変な針金細工を3つ置いていった。次の日、店長と俺より前に入ったパートのおばちゃんにその話をしたら、なんてことを、大井さん何か置いてった?というので、預かり品としておいた針金細工を持ってきた。これは大井さんが次来たら返しなさいということなので、それをバッグに持って行って分かりやすい位置に置いていた。それから次の夜勤の日、バッグから涙目で後輩が出てきた。何事かと聞くと、針金細工がうねうねと動いているという。そんなバカな話あるかと見に行くと、三つともまるでミミズが這うかのように動いていた。それは数日、しかも夜のみ動いた。他の夜勤の先輩たちもそれを気持ち悪がった。数日後に一つのうねうねがピクピクと動きを弱め出した。その日、近くの交差点でバイクと車が衝突事故を起こし、中学生が一人死亡した。ニュースにもなったのだが、車の運転手は暴走行為をしていたバイクの前に誰かが立ったので、バイクが急ブレーキをかけてこちらに突っ込んできたと言っていた。次の日の夜、先輩と店長が夜勤の日、大井さんが来た。それをきっかけに細工3つを渡して、申し訳ございませんが、と説明し返した。その時の先輩の話では、大井さんは少年の首を持って入ってきたらしい。店長もそれを見てビビっていたらしい。店長に言われてバッグに針金細工を取りに行った先輩は、カメラに映る少年の体のみを見たらしい。体はレジの前の下を何かを探すように撫でていたらしい。そしてカメラには店長以外には映っていなかったらしい。他のコンビニで働いている友人や、2時までやっているレンタルビデオ店でバイトしている友人も大井さんの話を知っていた。どこのコンビニとかでもこういう話ってあるのかね。に対してレス読み536が、その書き込んだ530に対して、なぜか大井さんと読んだとこから寒気が、その人今でもいるのつか人間なのに対してレス返し、今でもいると思うよ。コンビニの店長とかは今でも行った時に挨拶したり、バックで話したりするし、話したりするし、大井さんの話もするしね。この前来てさとか。他にも大井さんの話聞いたことある人いるのかな。誰も顔を見たことないから顔はわからないんだけど、後ろ姿は普通のおっさんなんだよな。この話聞いた友人は、俺なら見るねとか言うけれど、絶対見れないと思う。普通に声が高くて気さくな感じなんだけど、背筋から這い上がる怖さなのよね。大井さんですって言われた瞬間の声とか思い起こすと怖すぎるんだよね。寒々しいというか、なんというか。見れないようになってるのか、顔は見れないんだよね。店長が言うには、俺は一回防犯カメラで大井さんをビデオに録画したことあるけど、顔は見れなかった。昼間来てたんだけど、周りの人は気づいていないんだよなと言ってったよ。怖すぎ。大井さんってなんだよ。名前の由来も自分で言ってるだけってので意味があるのかないのか。で、538がその書き込みに対して、明日深夜にセブンのバイトが入ってる俺は見るべきじゃなかった。に対してまたレス。コンビニバイトしてたらわかると思うけど、客来たからって全員の顔見ないよね。いらっしゃいませっていうぐらいで。だから大丈夫。大井さんですって言われたら、とにかく目を、まあ顔だねを見なければいいらしいから、忙しいふりしてさっさとレジ打ちして、いくらですって言いながら頭下げとけばいいと思う。最初大井さんが来るまではヤクザか何かの取り立てかと思ってたんだけどな。とりあえず明日は頑張れ。以上、大井さんっていう題名の話でございました。で、次行く前に G ダレス読み。
671、そっちにイエスの墓あるねと。イエスの墓、ああ青森だっけ、北海道で。672、大井さん多分読んでる気が、これは俺読んだのかな、なんかね、これなんか似たような話は読んだけど、完全にこんな話だったかな。大井さんですとか言うの全然読んだ気が しないんだけど、うん、女でなんか似たようなパターンがあったりとかしたけど、でも大井さんとはちょっとまた違うし、針金細工なんてあんま記憶ないんですけど。で673、キリスト教もイスラム教もユダヤ教も元は一緒ということからすると、今の現実は悲しいものがあるねと、うん、元は一緒、まあなんでそういう風にっていう風に、なんか日本人は比較的思う人が多いのかもしんないけどもっていうところですね。で674、神様ってそこら辺うろついてて、神奈月に出雲大社に集まってくるってのしか知らんなと。だから神奈月はあ、そうやって神様がいなくなっちゃうと、その月はね、それと、うん、だからサミットがあるってことでしょ、出雲大社に、知らんけど。で、それとはまた別の宗教の話なのか、難しいよと。あんまり深く考えてると難しく、うん、考えちゃうとわけわかんなくなっちゃうから適当に。で675、ダイレクトすぎて笑いを一周して、こわ面白いと。でもリアルにいたら嫌ですよこんなの、普通に、どっちの意味でも嫌ですね。で676、自分で自分のことをさん付けで呼ぶ人とはあまり関わり合いになりたくない、痛い人が多いと。自分のことをさん付けはちょっとやばいかなっていう匂いはしますわな。あんまり言わない、あんまりっていうかほとんど聞かないよね、自分をさん付けですよ、相当でしょう。で俺これよ開いてないわ。奇妙なセミナーっていう題名の話、これ開いてないです、開きましょう。で、あとは異界への扉っていうのを読んで今日は終わりにしたいと思います。でまだジータレス読みレスありました。677、イスラム教のムハンマドで最後の預言者と名乗っているので、神自体は同じものって考えなんだろうね、キリスト教もイスラムも。神自体は同じもの、うん、まあ困ったもんですねっていう感じですけどね、みんな同じのでいいんじゃねっていう、名前が違うかもしんねえけどっていう、同じ神様なんじゃないのっていうのはあるけども、まあいろいろありますわ、なかなか難しい話で簡単ではござんせん。で次、奇妙なセミナーっていう題名の話です。いきます。これは私が幼稚園の年長から小学校低学年の頃に体験した話です。幼稚園年長多分の頃のある夜、母にそっと起こされ着替えさせられて車に乗せられた。車は見たこともないような暗い裏道を通り、どこかへ向かっていく。小声でどこへ行くのと尋ねると、母はセミナーへ行くのよとつぶやいた。しばらく走った後そこに着いた。建物の玄関には薄ぼんやりとした明かりを放つランプが置かれていて、中には明かり一つなく、幼い私はなんとなく恐怖を覚えた。私はそこでいろいろ変な体験をすることになる。そこではまず最初に親と別れ、暗室の中で他の数人の子供と一緒に映像を見せられた。目が一つの女性の顔、コラ が飛び交っていたり、ひたすらうねっている青い画面だったり、動物の顔で人間の体の人コラが歩いていたり、そういう感じの映像だったと思う。私も他の子供も怖がることも騒ぐこともなく静かに見ていた。映像を見た後には別の部屋で銀剥がしをしたり、塗り絵の一種、何か絵に点々が書いてあり、その点々を濡らすと色が出てきて濡れるようになっていた、押したり押していた。それが終わった後は親が部屋に迎えに来て帰った。結局私はとある出来事があった日まで1年くらいそこへ通っていた。深夜に車に乗ってどこかへ出かけることは楽しくもあったし、帰りにコンビニでお菓子を買ってもらえたりしたので結構喜んで通っていたと思う。その日いつものようにセミナーに行った。暗室で映像を見ていた時に無性にトイレに行きたくなり部屋の外に出た。しかしいつも使っているトイレが使用中止だった。それで上の階のトイレに行ったが、初めて来た階だったので帰り道がわからなくなってしまった。まあ誰か大人の人に聞けばいいやと思って適当に歩いていると踊り場に出た。4階へと続く階段には進入禁止の札がかかっていた。2階への階段を行けば多分元いたところへ帰れたのだろうが、なぜかその時は上の階に行ってみたくなり、少しワクワクしながら進入禁止の札をくぐって上の階へと行った。4階には廊下の突き当たりに古びたシャッターがあるだけで何もなかった。なんだつまらないと思い帰ろうとすると、シャッターの横にもう一つ階段があるのを見つけた。階段にはまた進入禁止の札がかかっていて、明かりも何もついていなかった。また私は札をくぐり階段を上った。5階にはやはり明かり一つなく薄暗かった。廊下は4階のようにまっすぐではなく、ドアがたくさんあり、みんな鍵が閉められていた。なんとなく心細くなりつつも、とにかく行き当たりまで行ってみようと思い先へ進んだが、なかなか行き当たりにつかない。もう帰ろうかなと思い始めた頃にやっと行き当たりまでたどり着いた。行き当たりにはドアが一つあり、鍵がかかっておらず半開きになって明かりが漏れていた。きっと誰か大人の人がいるな、元いたところまで送り届けてもらおうと思い、半開きのドアから中を覗いた。中には男の人が数人テーブルを囲んで何か真剣に話し合っていた。照明はテーブルの上に一つライトがあるっきりで薄暗いので顔はよくわからなかった。私はなんだか声をかけるのも戸惑われてしばらく部屋を覗いていた。意を決して話しかけようとしたとき、話し合っている男の一人が不意にこっちを見て、何してるんだと叫んだ。私が驚いて何も言えずに立ちすくんでいると、男は立ち上がりガバッとドアを開けた。そして子供の私を見て安心したのか表情を緩め、どうした迷子かと聞いた。私がそうです、なんかトイレに行ったら帰れなくなって大人の人を探しててと言うと、その男は他の人にちょっとこの子を下に送ってくるからと言いドアを閉めた。その男は結構若かったと思う。多分おっさんじゃなかった。それで男と二人で廊下をテクテク歩いていくと、廊下に自動販売機が何台もずらーっと並んでいるところに出た。男はジュース飲むかと言った。私が飲むと言うと、男は金を渡し好きなのを買えと言った。その自動販売機で売られているジュースはなぜかどこでも見かけたことがないようなものばかりだった。不思議に思いつつも適当に選んで買った。買った後も見たこともないジュースばっかりだ、せっかくだから他のも見ようと思って自動販売機の列をずっと進んでいくと、突き当たりにドアがあった。何気なしにドアノブに手を伸ばすと、ガチャガチャガチャガチャ、その途端ドアノブが激しく回り始めた。びっくりして手を引っ込める私。音に気がついて男がすごい勢いで駆け寄ってくる。開けるな。そのまま男は私の手をぐいぐい引っ張って薄暗い廊下を歩いていく。背後ではまだドアノブがガチャガチャ回り続けている。自動販売機からだいぶ離れたところで男はようやく私の手を離した。そこは行きで通ったドアがたくさんあるところだった。もう少しで階段のところだ。
ほっとする私。だが次の瞬間、ガチャガチャガチャと後ろのドアノブがすごい勢いで回り始めた。さらにそれに共鳴するかのように右のドアノブも左のドアノブもガチャガチャガチャと回り始めた。男はまたぐいぐいと私の手を引っ張り始めた。小声でどうしたのと聞くと、男はうるさい、なんでもないと怒鳴る。がますますドアノブの回る音は大きくなっていって、右のドアも左のドアも後ろのドアもガチャガチャガチャガチャガチャ。その日はいつもよりも早く返された。そしてその日以来、二度とそのセミナーに行くことはなかった。あの時ドアノブの向こうには何があったのだろう。以上、奇妙なセミナーっていう題目の話でございました。で、次行く前に自他です読み。678番。そういや一昨日くらい廊下で JK が18人倒れて病院送りって事件あったよね。あ、黒髪ゆきの学校じゃねって思いましたと。え、そんな、なんで18人倒れて病院送りになっちゃったの？しかも JK だけ？それ女子校だったってこと？いや、わからんけど。で、679、神つか、人間のエゴが自分らの都合のいいように神を歪めるからテロとか戦争とかになる。まあね。お前、神にちゃんと聞いたんかいと。お前らが勝手に神、勝手になんか都合のいいようにお前神変えて、お前神かわいそうやろっていうのはあるかもしれないけど。で、エロペカチチュー、おーっと論争の火種になりそうな宗教談義はそこまでだ。あれ、セミナーの話聞いた気がすると。俺、これも話したか。で、ロペカ81、まるで超能力開発実験だなと。ていうか、謎の、ねえ、映像ですよね、完全に。の割には、子供を誰も、なんていうの、騒がないっていうのがすげえなと思いますけど。超気持ち悪いですけど、暗室なんかにそんなの見せられたら、普通に気持ち悪いですけどね。それを普通に見れちゃうっていうのがもう完全になんか少し開発スタートしてるってことなんですかね。で、682、なんかまた聞いた覚えのある話がと。でもこれ俺読んだこれ、で、683、長、私もよく考えたら母に連れられて謎のセミナーに行ったことがあるわ。そこは広い体育館みたいなところにずらーっと座布団が引いてあり、壇上で誰かがお話をしているのだけれど、そこに入る前に母が面白いのが見れるよと言っていたのでじっとしてると、そこら辺に座ってたおばちゃんとかが急に踊り出したり、陶酔して歌い出したり、危ない人的な、して、幼いながらビビりました。あれ何だったんだろうと。まあ、やばいんじゃないですか、それは。で、684、おっちゃんコーンと、おっちゃんじゃないですか、コマです。朝まで楽しく聞かせてもらいますね、と。次で終わりです。で、685、確か自称霊感少女が気分悪いと言い出したのが原因で、周りが集団ヒステリー状態になったのだと、例の事件。へぇー。すごいね。そんなの起こるんだね。廊下で JK が18人倒れて病院送りなんて全然、いつやってたそんなの。てかもう相当謎じゃないけど、ぶっ飛んだ感じの事件ですけどね。で、686、最初の JK が、霊がって喉をかぎむしながら倒れて、友達が失神してまた一人倒れて、そこからは連鎖でバタバタらしいと。ソースある？3日前、兵庫。あ、これか。兵庫県上郡町、上郡町、県立上郡高校の4階廊下。 集団パニックの疑いがあるとも報じられている。過呼吸、呼吸が速くなって息苦しくなる、過呼吸になったと。でまず最初は発症者を見て、次々に過呼吸に、この女子生徒は泣きわめくなどのパニック状態になり、呼吸が速くなって息苦しくなる過呼吸になって、その様子を見た女子生徒らが次々にパニックになり、1時間ほどで女子ばかり計21人もが過呼吸の症状を訴えたと。で18人は病院に救急搬送されて、うち3人が入院する事態にまでなったと。ただいずれもその症状は軽い。で、過呼吸は激しい運動をした後や不安や緊張など精神的なことでもなるとされているが、今回は詳しい原因が分かっていない。しかし中には、最初に発症した女子生徒が生徒たちに霊感が強いと言われていたと、IOE 書だっけが明かしたとする報道もあった。このことはネット上で話題になり、 何これ怖い、これはオカルトですわなどと書き込まれている。机の上に置いた効果が一人でに動く心霊現象があるか確かめるコックリさんをしていて、ショックを受けたのではないかとの声も出た。ほうほうほう。すごいね。へーへーへー。で、ロペカ17番、ヘッドギアつけて変な映像を見るって、頭に像をつけて踊ってたとこじゃねえと。頭に像。おう。ロペカ18、さっきの長い文章のレースですけども、それは信仰集、いや何でもないと。でロペカ19、新聞に載ってたねと。そうか。でロペカ19、あ、周りの人が倒れていく、私も倒れなきゃ仲間外れに、まさか。でも21人中18人が一応救急搬送されてるのが。で691、恐怖の感情ってのは感染力が強いんだよと。しかし そんなもんでそこまでいっちゃうもんなのかね。すごいね。意外と人間って脆いね。それで一人そうやってなったので、周りも集団パニックで、感染というか、して、そういう風にバタバタとっていう風な形になっちゃうもんなのかね。そうなのか。はい、じゃあ次行きましょう。異界への扉っていう題名です。これは俺やってないんですか。もう異界への扉的な題名の話っつうのは、もうなんかそれっぽいのは読んだ気がするからもう分かりませんが、異界とか扉とかはもう多分もう結構そんな単語の話は読んでると思うから。で、その前にレッスン読み692、だっけ。なんかそんなような、まあ、適当に言いましたけど、自分も、中途半端にしか記憶にないので、自分もこの頃小さかったので中途半端に、このなんかこういう歌はあったっていうのは覚えてますけど。で、シスターズが踊ってたっけ、象の被り物かぶってとか。象の被り物してたんだっけ。もう全然その辺中途半端ですね。記憶が微妙なところです。覚えてはいるけれども、ニュースばっかだつまんねえって思ってる頃の年だから、中途半端にしか頭に残ってませんね。でも象の被り物かぶってそうな感じはすんな。まあいいや。で次異界への扉っていう題名の話です。いきます。ちょっと待って、俺これ完全に読んだんじゃないか。あ、まあいいや、やるわ。
建築法だかなんだかで5階、6階かも以上の建物にはエレベーターを設置しないといかんらしい。だから俺が前住んでいた高速沿いのマンションにも当然ながらエレベーターが一つあった。6階に住んでいた俺が階段を使うことは全くと言っていいほどなかった。まあ多分誰もがそうだろう。来る日も来る日もエレベーターのお世話になった。階段は降りるのならともかく登るのはなかなかにつらい。だが辛いのは分かっていても今の俺はもっぱら階段しか使わない。大学の講義がない平日の昼頃、俺はコンビニで飯を買ってこようと部屋を出た。1階に降りるのには当然エレベーターを使う。エレベーターは最上階の8階に止まっていて、今まさに誰かが乗るか降りるかしているところのようだった。俺は階下のボタンを押し、エレベーターが降りてくるのを待った。開いたエレベーターのドアの向こうには中年のおばさんが一人いた。ちょくちょく見かける人だったから多分8階の住人だったんだろう。軽く会釈してエレベーターに乗り込む。1階のボタンはすでに押されている。4階で一度エレベーターが止まり、運送屋の兄ちゃんが乗ってきた。3人とも仲良く目的の階は1階だ。だがエレベーターは唐突に3階と2階の間で止まってしまう。一瞬軽い G が体を押さえつけてきた。俺を含めた室内の3人は3人とも顔を見合わせた。なんだ、故障だろうか。停電ではないようだ。エレベーター内の明かりには異常がない。どうしたんすかね。俺がボソリとつぶやく。おばさんも運送屋も首をかしげる。しばらく待っても動く気配がないと運送屋が真っ先に行動した。彼は内線ボタンを押した。応答がない。ため息をする運送屋。一体どうなってんでしょう。運送屋の疑問は俺の疑問でもあった。多分数字にしてみれば大した時間じゃなかったはずだ。沈黙は3分にも満たないくらいだっただろう。それでも漠然とした不安と焦りをかきたてるには十分な時間だった。なんとなくみんなそわそわし始めた頃、エレベーターが急に稼働を再開した。おばさんが短くわっと声を上げる。俺も突然なんでちょっと驚いた。しかしだ、押しているのは1階のボタンだけだというのにどういうわけか下には向かわない。エレベーターは上に進行していた。スーッと4階を抜け、5階、6階、7階で止まり、ガラッとドアが開いた。俺はいぶかしげに開いたドアを見る。まったく何なんだ、一体何だって言うんだこれは。なんか不安定みたいだから、おばさんがエレベーターを降りながら言った。なんか不安定みたいだから階段で降りる方がいいと思いますよ。また何が起こるかわからないし。そりゃそうですねと運送屋もエレベーターを降りた。まあ、当然だ。全くもっておばさんの言う通りだ。今は運よく外へ出られる状態だが、次は缶詰にされるかもしれない。下手をすれば動作不良が原因で怪我をする可能性もある。そんなのはごめんだ。誰もこの信用できないエレベーターを使う気などはなく、二人と一緒に降りようと思っていた。いや待て、何かがおかしい気がする。エレベーターの向こうに見える風景は確かにマンションの7階のそれである。だがやけに暗い。電気が一つもついていない。明かりがないのだ。通路の奥が視認できるかできないかというくらい暗い。やはり停電か。そう思って振り返ってみると、エレベーターの中だけは場違いなように明かりが灯っている。そうだ、動作に異常があるとはいえエレベーターは一応は稼働している。停電なわけではない。どうもなんか変だ。違和感を抱きつつ、俺はふと7階から覗ける外の光景に目をやってみた。なんだこれは。空が赤い。朝焼けか夕焼けか。だが今はそんな時刻ではない。太陽も雲も何もない空だった。なんだかゾクリとするくらい鮮烈な赤。
今度は視線を地に下ろしてみる。真っ暗、いや真っ黒だった。高速やビルの輪郭を示すシルエット、それだけしか見えない。マンションと同じく一切明かりがない。しかも普段は嫌というほど耳にする高速を通る車の走行音が全くしない。無音だ。何も聞こえない。それに動くものが見当たらない。うまく言えないが、生きている匂いが眼前の風景から全くしなかった。ただ空だけがやけに赤い、赤と黒の世界。今一度振り返る。そんな中、やはりエレベーターだけは相変わらず明るく灯っていた。わずかな時間考え込んでいたら、エレベーターのドアが閉まりそうになった。待て、どうする？降りるべきか、それともとどまるべきか。今度は特に不審な動作もなく、エレベーターはおとなしく1階まで直行した。開いたドアの向こうはいつもの1階だった。人が歩き、車が走る、生活の音、外は昼間、見慣れた日常。安堵した。もう大丈夫だ。俺は直感的にそう思ってエレベーターを降りた。気持ちを落ち着けた後、あの二人のことが気になった。俺は階段の前で二人が降りてくるのを待った。しかし、待てども待てども誰も降りてこない。15分ほど経っても誰も降りてこなかった。階段を降りる程度でここまで時間がかかるのはおかしい。俺はめちゃめちゃに怖くなった。外へ出た。なんとなくその場にいたくなかった。その日以来、俺はエレベーターに乗りたくても乗れない体質になった。今は別のマンションに引っ越し、証拠にはどこに行っても階段を使っている。階段なら地続きだからあっちの世界に行ってしまう心配はない。だがエレベーターは違う。あれは異界への扉なんだ。少なくとも俺はそう思っている。もうエレベーターなんかには絶対に乗りたくない。以上、異界への扉10代目の話でございました。で、ジーダレスミ、693、ビビったら即負けなんだよ。何を見ても正気を保てるほど心が強くないなら霊的なこととは関わるべからずってね、と。おうおうおう、ビビったら負け、きついね。俺無理だ。で、694、おばちゃんと宅配の人が出る話なら読んでるよね、と。読んだかな。で、これ695、この話前に聞いたでござる。俺も読んだ気がするでござる。で、696、んどら製かもね、と。まあ有名どころですよね。っていうか、これどうなんですかね。 ちょっとあの実態がよくわかんないんですけど、ここのなんつうの、インドラ社のエレベーターがよくそのトラブルを起こしてうんぬんかんぬんってやってるんですけど、その全体、この今日本にあるエレベーターの何分の1ぐらい、何十パーセントのシェアを持ってるんですかね、ここインドラ社は。それに対してどれぐらいのトラブル発生率があるのかっていうのがよく分かってないんで、自分は。だからそのなんか大半占めてて起こってるんだったらあれだし、なんかいろいろエレベーターなんて業者ありそうなもんだけど、なんかほとんどがウンドラー製だったら、それだったら別になっていう気もするし、その辺よくわかんないですけど。で、697、階段とかエンタメとして楽しむだけならなんともないけど、と。まあ自分もあの別に霊感とかそういう経験とかないから、基本的にはエンタメ状況なんですけど。で、698、聞いた気がするね、2回くらいと。まあ、2回読んだかどうかは自分も覚えてないんですけど、まあ、1回は読んだかなという気はしないでもないですね。で、699、集団ヒステリーといえば小学生の時、コクリさんが流行っていた時期、これまたです、長えな。これ授業中、幼馴染が転換、発作を起こして泡吹いて倒れて、ちょうどコクリさんブームと相まって集団ヒステリーみたいな現象が起きたのを目の当たりにしたことがあると。 はじめ痙攣してた時は幼馴染が悪ふざけをしてると思ってみんな笑ってたんだが、倒れた瞬間過呼吸を起こす子、吐く子、気絶する子もいて、先生も軽くパニック。悲しいかな、なぜか冷静だった俺が男の幼馴染をお姫様抱っこして保健室に運ぶという、酸っぱい思い出ですと。はあ、まあその近くの人が突然そういう風になったら、まあちょっとびっくりしてショックを受ける子もそうやっているんだろうね。特にね、その突然そうやってあれだから、しかも子供でね、そんな見たことないの見ちゃうと、まあ、吐く子とかはいそうな気がするね。気絶しちゃうまでいるんだ、うん、吐く子とか過呼吸を起こす子っていうのはなんかで、うん、なんとなく想像つきますね。気絶までしちゃうか、はあ、でまあそれを受けて先生も軽くパニクるのはそりゃそうですよな、うん、先生も普通の人間ですからね。あわわあわわにはなりそうですよね。でなんでか知んないけどこの方は冷静だったんですね。よく冷静でいられたんっていうのがありますけどね。で、お姫様抱っこして保健室に運ぶって超パワーありますね、小学生なのに。意外とできちゃうもんか。まあその子が小さくて自分がそれなりに成長の差がありますからね、この頃なんでかなり大きく差があったりするから、意外と軽く持ち上げられたりするぐらいの体重の子かもしれないですけどね、うん、なるほど。で700番、そこってエレベーター開発した会社じゃなかったっけなと。ウンドラー社、エレベーターを開発したとこなんだ。元祖ですか、うん、じゃあシェアめちゃめちゃ持っててもおかしくないですね。まあシェア多いんだろうなっていうのは分かりますけど、どこまで多いのかなっていうのは分かんなくて、うん、で701番、最近の動向によるとシェアは高くないみたいと。ああそうなんですか。どんどん他のどこだか知りませんけど奪われてるんですかね。シェアは高くないんですか。なるほど。で最近ね、最近というか今日パソコンがやけに重い、簡単に開かない、この程度で時間がかかる読み込みに、なんでこんなかかるんだろう。でエレベーターは下記の5社で9割以上のシェアを占めている。あはあはあはあはあはあ、エスカレーターとかエレベーターっていうのは5社で9割以上のシェアを占めてて、まあ有名どころ、三菱、日立、東芝とかフジテック、日本オーティスっていうところが、まあ、9割以上国内でシェアを占めてて、で最近事故により、にわかに注目を集めているウンドラエレベーターのとこですけど、世界的シェアは2位と報道されているが、国内におけるシェアという点から見るとわずかということになると。それであんだけ事故を起こしてるってことだから、ちょっとやべえな。そうしたら、日本のはその5社で9割以上のシェア占めてるのに、まあ、起きてるんだか起きてないんだか知りませんけど、うん、もしかしたらなんか隠されてるのかもしれませんが、こんだけでかいとこばっかだから。そうなんだ。ウンドラー社は世界的シェアは2位なんだけど、国内シェアは全然ないんだ。だってもうその5社で、国内だと9割以上ってことはもう数パーセントしかないじゃん、そうすると。へえ、そうなんだ。なるほど。で、702、オーティスですけども、エレベーターはと、映画ニューヨークの恋人の登場人物でしたよね、確かと。さあせん、知りません。で、703番、当時ネットで、タヒンドラー社と言われていて笑ったが、冷静に考えるとゾッとして一時期エレベーターに乗れなかったなと。でもそのシェアのこと考えると、 シェア率から考えたらあんまりこことぶつからないはずなんだけどね。でそこの、っていうかそれであんだけ事故を起こ、あんだけっつってもあれだけど、でも結構またかまたかって感じだもんな。でどうなんですかね、世界的シェアそんだけ持ってて他のところでも結構トラブル起こしてんですかね。で704、日本は三菱だっけ、日立がメインだったようなうろ覚えと。まあその5社のシェアがどうなってるかは知りませんが、とりあえずさっき言った5社が9割以上国内だとシェア占めてるとことらしいですね。なるほど、大手のところはね。はい、というわけで、今日はこの辺で終わりにしましょう。とりあえず貼ってあった、あそこに貼ってあったこの636番さんのやつは読みましたね。何度か読んでるやつもあったそうですが、で最後です、読み705、海外行ってエレベーターチェックするけど結構シドラー社がもう言ってるよ俺、すげえ多い気がすると。あ、そうなんですか。まあ世界的シェアで2位って言ってるんだから、まあ、かなり多いとは思いますよね、それはね。1位どこなんですかね、知りませんけど。はい、まあいいや。はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れさんでした、ありがとうございました。録音ファイルはまた N ドライブにアップしますので、よろしくお願いします。もしよかったら聞いてみておくんなましと。でニコ動にも結構な頻度でナナシさんがアップしてくださってるので、もしよかったらそちらも聞いていただければと思います。であと YouTube に、狂ってっていう題名の話がありましたが、それをその狂ってを書いた方がアップしたいってことでアップしてくださっております。そちらも、まあ、ツイッターに書きましたんで、もしよかったらそちらでも聞いてみておくんなましということでございます。つうわけで終わりにしましょう。いや、またタイミング合いましたら聞いてやってもらえたらありがたいです。ではおやすみなさい。ほいじゃー。